新しい命へ歩み出す、増田琴牧師です。
イースターおめでとうございます。復活の主の祝福と恵みが皆様お一人お一人の上に豊かに降り注ぎますように、心から祈りつつこのひとときをご一緒に過ごしてまいりましょう。そして僕は途方に暮れるという歌があります。途方に暮れるというのは限界に突き当たってどうしようもないことです。行き詰まってどこにも行けない状態のことです。どうしようもなくてため息も出ない。復活の出来事は途方に暮れた女性たちの証言、話から始まりました。2023年のイースターの朝、私はこのルカによる福音書が伝えている最初に復活を知らされた女性たちの途方に暮れている姿がまるで大切な友人のことのように思い浮かぶんです。それはおそらく今私たちが生きている現実が途方に暮れるとしか言いようのないものだからだと思います。ウクライナにおける戦争は長引いて、いまだに終結は見えない状況です。3年にわたるコロナ禍の中で、天に召された友がいます。命ということを深く考えなければならない。そして私たちも死を前にして、途方に暮れている現実というものを痛感しています。いろいろな出来事、トラブルがあり、新しい出会いであれ、求められるのは対処することです。適切に対処できることが大人に求められることだと私たちは教えられてきました。しかし途方に暮れてしまうことがあるんです。どうしてよいかわからない。うろたえて。動けない心も体も、突然愛するものを失ってしまった女性たち、イエス・キリストに従って新しい生き方を始めたと思っていたのに、見るも無残な形で破られてしまった女性たちが今途方に暮れています。それは今世界で、そして私たちの社会で、身近なところにも実はそうした女性たちの、子どもたちの、弱いを重ねられた人たちの、苦しみを抱えている人たちの姿があります。どうしたらよいのだろう、どこに助けを求めればよいのだろう、そういう言葉にならないうめきがそこかしこに広がっている。それが私たちの現実であり、直面していることです。あの女性たち、イエスの十字架に直面し、その死を弔うという形で墓へ急いだ女性たちが経験したこと、途方に暮れた女性たちが経験したことを聞いてみましょう。そして私たちのこの途方に暮れている現実の中に、光が差しているということをこの復活の朝にご一緒に受け止めさせていただきたいと願っています。イエス・キリストに従っていた女性たちは、死んでゆく主イエスの苦しみを、そしてその体が行き着く先を目に焼き付けようとして後をついてきました。女性たちはそうすることで何とかイエスとのつながりを保とうとしているかのようです。イエスの体が墓に納められているのを見届けた頃には安息日が迫っていましたから、それ以上そこにいることができず、その場を離れて家に帰りました。安息日が明けた、この頃は土曜日が安息日でしたから、その安息日が明けた日曜日の朝、しかもまだ暗さが残っている、そういう頃に待ちかねたように再び イエスの体が納められているその墓へと向かっていきます。女性たちの心を占めていたのは絶望ですし、しかし何とか生きるためにイエスの体を丁寧に葬らなければという、そういう使命感が彼女たちを支えていたように思います。イースターは死を弔う心から始まったようでした。しかしその場で彼女たちを待っていたのはイエスの体はそこにはないという事実でした。彼女たちは思っていました。もう遺体しか自分たちには残されていない。愛する方が温かい体で温かい言葉で私たちを救い導いてくださっていた。しかしその方はもうおられないのだから遺体を何とかするしかないのだと。しかし遺体というゴールも埋葬の仕上げをするというそういう手段も見失って彼女たちは途方に暮れているんです。主イエスの遺体だけでなく彼女たちはおそらくこれからどうやって生きていくのか、進むべき道も見失っているのではないでしょうか。そういう行き詰まってどこにも行けない状態、自分の生き方も見失ってしまっている。しかしここで彼女たちは不思議なことと出会います。それはこの当時は横穴式の墓でしたから、それを閉じてあったのは大きな石だったんです。その石をどけなければその中に入って遺体に香油を塗ったりすることができない。どうやってその重い墓石を取り除ければいいんだろうか。自分たちの力だけではどうしようもないと思っていました。しかしこのイースターの復活の朝、その石がどけられていた。そして自分の力ではない大きな力に導かれてそのところへ進み出ていった。石は取り除かれていったということ、それは自力で乗り越えなければならないと思っている私たちに対して、神が働かれるということに対する信頼を呼び起こします。輝く衣を着た二人の人、つまり神様の使いが来て彼女たちに告げたんですね。絶望的な状況に陥っている人に神からの言葉を伝えてくれる人がいます。それはあなたかもしれません。人生の大切な場であなたに神様が働いてくださるから、そのことを信頼しようと伝えてくれる人がいるかもしれません。そしてこういうのです。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。女性たちが行き止まりだと思っているその先に神様は道を切り開いてくださっている、そうこの人たちは伝えました。そして言われていることは思い出しなさいということなんです。イエスとの懐かしい思い出を思い出しなさいというのではなくて、イエスは言っておられたのではないか、私は十字架につけられそして三日目に復活することになっている。神様はこの女性たちを福音の一番大切な聞き手として受け止めてくださったのです。思い出してごらんなさい、あなたには大切なことが伝えられているよ、これが世界の絶望している人たちを救う言葉だよ。伝えられていたのは何人かの女性たちです。この時代証言能力がないと言われていた人たちでした。でも神様はこの女性たちに一番大切な務めを携えてくださった、任せてくださった。そして思い出しなさいと言われたこの女性たちはイエス・キリストが私に語ってくださった言葉をその時に思い起こしたんです。 私たちにとってもそのようなことは起こってきます。聖書の言葉、復活ということを聞いてもにわかにはピンとこないということがあります。え、そんなことあるんですか？あります。キリスト者として生活していても復活ということはピンとこないな、よくわからないな、おっしゃる方のことをよく伺います。そのわからないけれども聞いていたことが自分事となるという出来事が起こることがあります。私どもの教会の一色よしこ先生が、お連れ合いの直嗣さんが天に召されてからこう語ってくださいました。琴先生、私ね、永遠の命ということがとっても身近に感じられるようになった。いや、そうでしょう。牧師として働いている方で、もう何十年も信仰者として生活している。でも、永遠の命ということが身近に感じられるようになった。それは、もちろん教理として、キリスト教の教えとして知っている、理解しているっていうことと、今の私が途方に暮れるような思いをしているかもしれないし、いろいろな経験をしている私の心の中にそのことが落ちてくるっていうことなんです。イエス・キリストが復活して私と共にいてくださっている、そして天に召された人が永遠の命の中に置かれている、新しい命があるということ、それが私事として受け止められる。人生の中で行き止まりだと思っているところで、その先に道が開かれているという経験をするときに初めて見出すことがあるのだと思います。十字架の後、墓場で、つまり墓場というのは人生の行き止まりです。終わりだと思っているところで途方に暮れていたこの女性たちの人生を、神様は復活の主に従うようにと導かれました。不完全な理解であったかもしれませんけれども、主イエスに従い続けようとしたこの女性たちをキリストの復活を信じる最初のものとしてくださいました。そして述べ伝えるものとされたのです。皆様の中にも孤独の夜からこのイースターの朝を迎えられた方がおられるでしょう。愛する者と断たれてしまった関係、失ってしまった時を嘆きながら、この時をイースターの朝をお迎えになったお一人お一人がおられることを心に覚えています。そのような方々にイースターの主が共にいてくださることを伝えています。ある牧師がご自分が洗礼を受けた時のことを語ってくださいました。もう何十年も前です。カンボジアにボランティアに行こうとしていた二十歳の頃に洗礼を受けたのだそうです。カンボジアは当時ポルポト政権の下で大虐殺が起こった後でした。その後たくさんの人たちがその国にボランティアに行った、その一人の学生だった。そこであまりにも無残な人間の現実に彼は途方に暮れる思いをするのです。それでも無力をかみしめながらも働く一人一人キリスト者たちと出会います。彼はだから自分の受洗、洗礼を受けるということはいわば死や不条理、戦争ということに起因していると言わざるを得ないというんです。自分が新しい命に洗礼を受けるということは大変大きな祝福だ。でもその大きな原因となったのはカンボジアにボランティアに行こうとして、そしてその人たちの戦争があり、亡くなっていった一人一人の大切な命があり、そのことのために自分は赴いて行こうとしたときに自分自身の洗礼という出来事が起こった。そしてこういうのです。自分もその一人となっている、しっかりとすべてが分かって洗礼を受けたのではない、でも新しい命へ歩み出す、そのことのために私の洗礼というものがあったのだと思う。十字架はどうせ という世界です。どうせこんなことしたって無駄だ、どうせ私なんか、どうせ最後は、どうせこうやって殺されるんでしょう、どうせ死んだら、そういう世界です。それは世界が罪の支配のもとにあると受け止めている姿です。そして自分も妙な期待を抱かないようにしている。しかし復活はたとえそうであってもという世界です。苦しみの中で試練に遭うことがあります。理不尽な目にあってつらい、目を背けるような現実があります。それが私たちの世界です。途方に暮れている世界です。その中で、ただ中で私たちは復活を祝っています。たとえそうであっても、世界には平和が程遠い状態、闇に包まれている。それでも平和と喜びと希望を求めていこう。その中に平和や希望や喜びというものを、そのかけらを見出すことがあるとするならば、そこに復活のイエスの力が働いているからです。そこに私たちの希望があります。前に向かっていくことができます。洗礼の恵みのことを覚えたいと思います。そして今日洗礼を受ける方、また私たちも洗礼の恵みを更新していきたいと思っているのです。洗礼を受けるということはどういうことでしょうか。私たちの人生がすべて計画通りに、思った通りに、そういう出来事が起こっていくということではありません。むしろそうではない出来事が起こってきたときに、それでも信じます、それでも希望を持ちます、それでも感謝を持って歩みます。復活の信仰というのはそういうものです。辛さがあり困難を感じるときに、神様が復活の恵みを与えて私たちを、生き方を変えていってくださる、そのことに信頼するとき、私たちの歩みは死で終わるのではなく、新たな命へ歩み出すときになるのではないでしょうか。私たちの世界はどうせという言葉に支配されています。子どもたち、若い世代の人たちが希望を見出せないと言います。そうでしょう。大人が、私たちが生き生きとして生きていないからです。たとえ中断されるとしても、神が導いてくださる世界が必ずやっていく。だからこそ、今私に与えられているものを生かして、それを用いて平和のために、和解のために働いていこう、希望を持っていこう。そしてたとえ私の人生が中断されたとしても、神様が必ずそれを成し遂げてくださるに違いない。そういう復活の信仰を持っているからこそ、私たちは目の前にさまざまな出来事、困難や試練が起こってきても、それで終わらないということを信じていくのです。その時、私たち一人一人の人生とともに、この社会の中に神様が新たな生き方と神の国を打ち立ててくださる、そのことを待ち望むことができるのではないでしょうか。困難の中であるから、辛いこと、不幸なこと、その中にあってなお歩んでいこうとする力を、神様が今日このイースターの時に一人一人に与えていてくださることを信じ、そして進ませていただきたいと思います。洗礼を受けられる方、転入をなさるお一人お一人の上に、そして今朝この礼拝に集ってくださった方、ライブ配信においてその祈りを共にしている一人一人の上に、新しい命への道が豊かに切り開かれていきますように心から祈ります。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたは私たちの間に生きて働いていてくださいます。途方に暮れた私たち、なすすべを知らず、心も体も 固まりきってしまう、そういう経験をいたします。あの女性たちが自分の育成をまるで見出すことができなかったように。しかし主よ、あなたはその私たちの限界の中に新たな道を切り開いてくださいます。その道は平和と和解へと導かれている、神の国、神の支配へとつながっている。私たちはそのことを信じるがゆえに、自らの終わりが新たな始まりであると信じます。そして神様、そのように私たちの人生を導いてください。新たな命を始めようとしている洗礼を受けられる方の上に、主の豊かな祝福がありますように。転入をしてこの教会の新たな枝として加わろうとしている一人一人の上に、あなたの恵みが満ちますように。そして主の群れとして共に歩んでいく私たち一人一人をあなたが捉えてください。導いてください。あなたの御手のうちに、愛のうちに留めてください。この世界の中でそれでも言っている私たちの群れをあなたが用いてください。小さな群れを恐れるなと言ってくださったその主イエスの言葉に従って歩ませてください。世界の人々とイースターおめでとう、その言葉を、挨拶を交わしながらこの一日を過ごすことができますように。感謝と願いを私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。